建築系ラジオです。今日はですね、宮城、まあ、仙台に来ています。で、今日は、宮城大学の中田千彦先生の、特別授業の枠で、建築系ラジオから南康弘さんと、松田が、まあ、レクチャーをちょっとさせていただいて、その後仙台、建築都市学生会議の皆さんと建築系ラジオの収録をして、まあ、その後の、まあ、1次会、2次会ですね、に来ています。で、今、いる、メンバーですね、宮城大学の、皆さん、中田先生と南さんと宮城大学の、皆さんということで、宮城大学のさまざまなこう活動があるらしいので、どういうことをやっているのかということを、お聞きしたいと思います。で、まず簡単に自己紹介から、お願いします。じゃあこちら、中田先生から。
はい、宮城大学デザイン情報学科の中田です。よろしくお願いします。
はい、宮城大学中田研究室 M2、修士2年の小宮山恵美です。よろしくお願いします。
建築系ラジオの南です。
中田研究室学部3年の遠藤です。遠藤隆博です。
宮城大学で教育補助として設計のアシスタントをしている菅原舞子と申します。
中田研究室4年の鈴木早苗です。よろしくお願いします。
中田研究室4年の諸沙耶です。よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。まずですね、宮城大学でディケードという雑誌を、ね、作ってるという話をお聞きしました。で、僕の目の前にこの、お三方でディケードという雑誌の編集と写真をと、まあ、されている。 まあ、どういうふうにしているのか、でどういう雑誌かっていうことをちょっとお聞き、したいなと思ってます。で、今、第3号がそろそろ出てるんですよね。で、はい。で、まずディケードっていう雑誌、僕も今まであんまり知らなかったんですけど、多分東京の学生とか、まあ、あんまり知らないかもしれないんですけども、どういう雑誌かっていうことと、あと結構部数が出てるんですよね。1000部ぐらいってきて結構びっくりしたんですけども、どんな感じやってるのかっていうことを、お聞かせできればと思います。じゃあ、菅原さん。
はい、ディケードは、宮城大学の10周年記念の際に発行しましょうって、その10年分のいろんな出来事を一つにまとめて、
それでできるんですか？
そうです、そうです。で、まとめましょうっていうことで10周年記念で出ていて、それが割とすごく好評で、空間デザインコースの、まあ、先生方で出してるんですけれども、空間デザインコースの先生方からこれ毎年出したらいいんじゃないかっていうことになりまして、で、まあ、当然10周年記念に比べてはページ数なんかはすごく少なくなってるんですが、やっぱり毎年毎年いろんな出来事が宮城大学で起こるので、そういうことをやっぱりアーカイブとして少しずつ残していって、そういうことを、あとはディケードでいろんな先生を呼んだりとか、いろんな建築家の方のインタビューを聞いたりする出来事そのものがすごくいい、地方ではすごくいいデザインの場というか、デザインを学ぶ場になるので、なんかそういうことを一冊にまとめてやっていきたいなと思って、今年はプラス3、ディケールプラス3という形で3号目になります。
それはその事業構想学部の話じゃなくて、宮城産学全体になるんですか？
いや、事業構想学部のデザイン情報学科っていうところにいまして、そのデザイン情報学科がコースが3つ分かれてまして、その情報システムコースっていうプログラムとかやるようなコースと、あとデザイン情報コースっていうウェブとかいろんなデザインをやるところと、あと空間デザインコースっていう割と建築とかインテリアをやるコースがあって、はい、でその空間デザインコースでまず作ってるっていう感じです。
どんなことをディケードで、今名前と
鈴木です今と私4年生なんですけれども、主に 日頃から写真をすごく撮っていて、写真が好きで将来も写真の道に進みたいなって思ってるのもあって、でディケードを作ってるっていうこともあり、こうディケードの一応専属カメラマンとして雇っていただき今回発行される私たちのだから4年私たちの卒業制作とかの作品が載せられたりっていうディケードには主に私の写真を使っていただくっていうことでやらせていただいてます。
将来写真家なんですね。
そうですね将来は
今カラーはあるんですか？一色二色でやってる。
カラーでやってる。
全部カラー。
全部カラーです。フルカラーです。
すごいですね。
あ、はい、モローです。私がやっているのはさっき、菅原先生から話があったディケードプラス3からさらに、ちょっとバージョンを変えてディケード 3.プラス 3.01 っていうものなんですけども、それは3とは違って、3は学内の中のものを、伝えていこうっていう冊子なんですけども、それとは違って最初から広い、アーティストの方だったり大戦で活躍している建築家の方とかに話を聞いて、それを若いクリエイターの方に伝えていこうっていう雑誌を作ろうとしています。
この3っていうのは、
はい、
第3号っていうの冊子ですよね。でそれ 3.01 ってことは第4号でもないし、3号をもう一回作るみたいな感じなんですか？
プラス3のエクストラというような形で、もう少しその学内だけにとどまらず、いろんな人にいろんなことを知ってもらったりとか、ちょっとターゲットを広げて、なんかそういう取材範囲も広げて、そういうことをやりたいなと思っていて、たまたまそういう機会があるかもしれないということで、今モロさんが中心になってやってます。
3.01 も新しい一冊の雑誌になるみたいな感じなの？
今記事をいっぱいいろんな人にインタビューして作ってる段階なんですけど、今度スポンサーになってもらえるかもしれない企業の方とミーティングをして、そこでプレゼンをして、その結果次第ですね、冊子にちゃんとなるかどうかは。でも最終的にはその結果に問わず一冊にはしっかりまとめたいなっていう風に考えて作っています。
誰にインタビューしてるとか今言っちゃっていいんですか？
大丈夫ですよね。インタビューと言いますか、今は、まず北川先生のシンポジウムを中田研究室が、いろいろ仕切ってやったんですけど、それの、内容をまとめた記事ですとか、あと模索の方も、ディケード3にも掲載される予定なんですけども、その内容をもうちょっと広くいっぱい内容を入れたものを記事として考えています。あとは矢野部さんの、はい、この間あったレクチャーも記事として作っています。そちらで井川先生にもお世話に、東北大の井川先生にもお世話になっています。あとは長谷川剛さんの記事もちょうど3でゲストで来られたので、今はそんな感じですね。あとは小宮山さんからも先輩からも、ちょうどコンペでシェルターというコンペで
ちょっと
優秀賞を受賞されたので、ぜひ取材をさせてくださいとお願いをしています。
ちょっと中田先生からぜひこのディケードのこう例えば位置づけ的なものとか、今後のこういうなんか方針に、したいとか、まあ、中田先生が全体のディレクションみたいなのをされてるんですかね。なんかそういう話も含めて関わり方とか教えていただければと思うんですけども、
プラスマイナス最初の号ってプラマゼロってゼロ号なんですね。でそれはディケードまさに10周年を記念してっていうことで、まあ、なんかまとめましょうっていう、それはまあ基本源みたいなものだったんですね。 でそれからその編集の、まあ、精度を学生と、まあ、菅原さんに移譲してそれで作っていこうっていうそのひな形を作っていたんですけど、でそれがプラス1プラス2プラス3だから最終的には4冊目なんですよね今度で、空間コースっていうのは、もう十数年やってるんですけども、実はそのデザイン情報学科っていうのは当初は情報システムっていうコースと2つでやってて、それはこう理科系と文化系の融合の中での理科系の中のデザインと IT の融合みたいなことを言ったんだけども、それがちょっとやっぱり水たまらんところもあるわけですよ、情報系と建築っていうのは。で例えば空間っていうものがデザインを、まあ、ある種のこう占有するような形になってたのが、4年ぐらい前からデザイン情報コースっていうのを作って、まあ、接着剤みたいなコースを作って、でやり始めて、私はそのデザイン情報の方の担当で建築の担当教員じゃないんですよ、ね、僕部外者なんですよ。で、あの空間の仕事に関わるってことは僕は実はあの守備範囲外なんですけど、だけど、まあ、あのその当初10周年やるときにもともと編集をしてたってこともあったので、それをお手伝いするってことで始めて、で今はその学生と菅さんに全部あの、まあ、いろいろ僕は文句言いますけど、これつまんないとかって言いますけど、あの面白いとかって言いますけど、まあ、それで、まあ、選手体制を移して今日来た若い子供たちがあったりするわけですよね。でそうするとそれは、まあ、今のところ空間の、まあ、お金は学校の空間の方が出ていて、空間コースの差が出てて、でそろそろもうそういうこう予算の枠に縛られた活動じゃなくて、その何かしなくちゃいけない、ただ制度的には難しいから、でたまたまこの諸という学生はあの自分ですごく雑誌を作りたくて卒業制作に臨んでたんですね。でそのエネルギーをそのままあの吸い取ってですね、でそのスピンアウトしたエクストラを作るっていうシナリオを、まあ、書いたんですね。でそれがプラス3っていうのは私のあのインターナルの話なんだけども、エクストラとしてプラス 3.01 っていうのを枠組みを作って、でそれはもう全学部的にあの、まあ、学部あまり考えずに横断的にやっていきましょう、そうするともっといろんなことが情報が得られるでしょうっていう、でそれを今取り組もうとしていて、そうするとそれは学校 あのオフィシャルなもんじゃないので、うん、でスポンサーがいると、うん、で、まあ、彼女はその、卒業制作としてやってるから、まあそれだったらその徹底的にやってみようか、うん、でそのこうコンテンツの集積力をもうスポンサークライアントにぶつけて本を作るぞというような、そういう今勢いで動いてるんですよ。だからなんとなく、まあ、直系家族がここにいるとすると、ね、あのプラス3だから一桁台の人たちが直系ですよ。少数点の人たちっていうのはあの分家なんですよね。
分家です。
そうそう、誰かの子供みたいな。だからあのでもそれってなんかそのある種の家族っていうか、そういうファミリーをこういろんなこうバリエーションを増やすのはいい方法だと思っていて、だからそれをまあ勝手に増やすのもいいから、でもしそうやったらダメなところはまあダメなところで切り落とせばいいし、いいところはつけていけばいいと思うし、で今日 の, そのメディアの話もそうだと思うんですけどね、なんかそのこうこうしっかりスイッチ通すところと臨機応変にやるところっていうのの刈り取りが結局生き残るメディアのなんか重要なセンスじゃないですか。そういう意味ではなんかそういうことを実験できているっていうのは、この学校としてはすごくあのデザイン情報学科がある 学校としてはすごくあの試験的に面白くしてるんじゃないかなとは思ってるんですけど、
ね、ある意味オフィシャルではない形でやってるわけですよね。ちなみにいつ頃できるんでしょうか。
はい、完成の予定としては今年の晩春ぐらいです。
晩春って
ある晩春ってことは5月ぐらい、
はい、まだあんまり正確には。
でもそれはさ、はい、なんか5月までに作るぞってさ気合い入れた方がいい。
じゃあ5月までに作ります。
早っ、
はい、
何度ぐらいするんですか。
する
多分するとしたらやっぱり 2000ぐらいするんじゃないですかね。
2000ですか。じゃあ本家より多いんじゃないですかね。
そうですね。
ターゲットは本家よりも
多分、はい、
ターゲットは本家よりも多分多いと思うんですよ。で 3.01 を見てプラス3も興味持ってもらえればもちろん嬉しいです。逆もあると思うので、この同じようなコンテンツ、例えば長谷川豪さんのインタビューなんかは同じようなコンテンツなんですけど、またちょっと違った角度で切り取ったりすると全然違う側面が出てくると思いますし、なんかそういう、こう学内で起こったことをなんかこうオフィシャルに発表できるのと、ちょっとそのスピンオフみたいな形で別な面で発表できるのっていうのは、なんかそのどのぐらい重なってるかとか、なんかそういうことも兼ね合いもあるんですけど、すごく面白いなと思っていて、なんかそういうのをプラス3とプラス 3.01 でこうやっていきたいなと思ってます。
菅原さんは、はい、理系度のその 3.01 には関わってはないんですか？
関わってはないです。ただコンテンツが一緒なので、まあ、一緒にまとめたりだとか、あと相談しながら、じゃあこっちはこんな風な切り口でまとめるとしたらこっちはどうしようかっていうようなことを、はい、ミーティングでいつも話し合ってますね。
じゃあ本家としてアドバイスをしてるみたいな感じ？
アドバイスっていう、そういうなんかこうヒレラルキーはあまりない気がしますね。 3.01 と3の間には
なんかドッペルデンガーみたいな本なん
です。そうですね。
だって僕 3.05 とか 3.5 とかの分かりなの01ですよね。
3.0 だからこうほらドッペルデンガーってさ、よくあるじゃないですか。で、あっちゃうと死んじゃうとかいいじゃないですか。それぐらいのズレがいいかなと思って
る。
でも別人格で、だそれが 3.5 とか 4.4 なんかっていう話になっちゃうと、うん、なんかそれってこうなんか独立した感じになっちゃうじゃない。
ああ、
なんかこうすごい血が濃いんだけど他人みたいな、うん、で そっからスタートするっていうのはなんかあんまりないかなと思って、
だからこれだから 3.01 の次は4ですよね、うん、だから微妙
それと、まあ、次はまた 4. 点何を考えるか知らないけども、でもそれはそれでその時に 4.0005 とかっていうふうなことかもしれないし、いきなり30って言っちゃうかもしれないし、
あ、まあ、その 1,2,3 と来た方が大学内で その、まあ、オフィシャルなものであって、 で、まあ、でも逆にオフィシャルであるがゆえに大学内の事象を取り扱っているのに対してもうちょっとこう外に開いたようなものを取り扱おうとしているのが 3.01 っていう、そういう感じですよね。はい、分かりました。ありがとうございます。ちょっとディケードについてまた聞きたいんですけど、まずはちょっと今度ずれて、小宮山さんへのインタビューで、小宮山さんまず、順番にこう言ってるだけなんですけども、まあ、小宮山さんという人はですね、ツイッターやってる人は知ってるかもしれませんけれども、藤本壮介さんと石上純也さんを、ツイッターに引き込んだ、人として有名な人です。という言い方でいいのか分かりませんけれども、で、まず小宮さんの今じゃあ、どこで何をしてるのかっていうのと、最近のこととか話してくれればと思うんですけども、
はい、はい、小宮山です。じゃあちょっと今触れられたそのまず藤本さん石上さんツイッター勧誘事件を簡単に説明します と、2009年にギリシャと日本の国交110周年の、記念のワークショップっていうのがギリシャでありまして、それの、ワークショップの講師として藤本さんと石上さんが、ギリシャに来ていたんですけれども、学生はギリシャと日本の学生が10人ぐらいずつ集まるワークショップだったんですね。で、まあ、そこで一日中、まあ、作業をしたりですとかみんなで観光行ったりしてる間にある程度こう藤本さんとか石上さんとコミュニケーションを取るようになって、まあ、結果としてツイッターをどうですかっていう話になったって。
ギリシャでスタートしてるんです
か？そうなんです。
アテネで
、うん、で私がちょっとなまあそのドキュメント見てた方はなんとなくわかるかとは思うんですが、まあみんな飲んでいてですね、すごいちょっと楽しい気持ちになって軽い気持ちで誘ってしまってなんか大ごとになって 朝になって慌てたっていう形 で私は、まあ、ギリシャのそのワークショップ終わり仙台に今戻ってきて、今 M2 なので修士設計をやっているところですという感じです。
だからもうちょっとで修論じゃなくてごめんなさい、修士設計を、あ、修論今日出したんですね。
そうです、今日出しました。
ちょうど今日修論終わってで今度修士設計を出して、卒業というそういう状況なしです。ちなみにギリシャの、ワークショップって何人ぐらい来てたんですか。で、宮城大学からは1人ですか。
はい、ギリシャの学生は多分 12,3 人いたと思うんですけど、で日本の学生は11人 でその日本の学生が選ばれたっていうのもまず最初にあのポートフォリオというか A3 で1枚その作品を送って、うん、でその書類審査があって、うん、でその後面接をして、うん、一応新たになりましたみたいなご連絡が来ているので、大学が一緒の大学から来てる子たちもいれば、私はまあ宮城大学一人だったんですけど、その大学から一人っていうように、遠いとこは富山とか、では私の仙台とか、結構京都から来てる子もいましたし、バラバラで学年も、学部3年生から M2 までと幅広い、うん、いろんな人たちが来ているワークショップです。
ちなみに小宮山さん の、はい、ツイッターのアカウントって何て言うんでしたっけ。
小宮山です。
小宮山、
はい、
小宮山、ツイッタースラッシュ小宮山だそうです。で、はい、小宮山さんはですねこれから、この人がツイッターにっていうちょっとびっくりするような人を、ツイッターに誘うという、そういう活動をやっていくっていうのはちょっと僕か分かりませんけど、中田先生と南さんと僕から応援したいということでぜひ、この人本当にツイッターやるのっていう人にツイッターを、スタートさせる役目をやってくださいと。
分かりました。じゃあ頑張りますので、会えるように皆様ご協力お願いします。
というわけで皆さん気をつけてください。
見逃したらないと
藤本壮介さんと石上純也さんが始めたぐらいなので、他の人も拒むことは難しいかもしれないですけども、小宮さん頑張ってほしいと思います、はい、じゃあですね、じゃあちょっと距離的にですね今度南さんからですね、遠藤君に、お話をまず、仙台建築都市学生会議の、代表である、遠藤さんに話をしたいんですけど、僕からちょっと距離が遠いので南なんか
いや、ていうかその君が自分で話しなよ。MC 苦手だ。
遠藤です。
ちょっとこっ
ちに。そうですね、
行かないね。
そこで喋るのがさ、やっぱり代表
の、はい、
代表だから。
そうですね、僕代表でした。代表してます遠藤です。学生会議は非常に楽しい。
もうちょっとプレッシャー与えた方が、うん、7000人が聞いてますよ。
7000人が、7000人が今僕の声を聞いている。
今じゃないです。
はい、今です。
掃除するんだよ。聞いてる人にとっては今だけど。
そうです、
見えてる。7000人。
日本人が4000人だっけ。
はい、4000
人。上回ってるじゃん。日本人って日本人頑張らないから。
そうですね、
7000人もね。
はい、ということなので皆さん仙台に来てください。
ちょっと部員が来てます。
でもなんかさ、仙台の動き決定するときに、はい、なんか来ないといけないぐらいになるようなことを言わないのに。
いや、そうね。
今年の見どころ。
今年の見どころ。
今年の見どころはですね、
いや、あれさ、なんでその審査員はどうやって決めたの？その熊さんとか。
はい。組み合わせがこう ただ大人の事情はあんまりよくわからないので、あの一応僕たちからこの先生いいんじゃないかっていう推薦はあるんです。
他の候補として誰がいたの？それ今回はアイランなんだけど、はい、この人がいいんじゃないかなっていう、そのみんなの声の希望っていう、
あ、
審査員の候補。
そうですね、
なんか問題があったら後で何とかするから、
はい、
何とかされない猫の人ね。
こう、そうですね、さんとか、あと、まあ、前にも来ていただいてたんですけれど、さんとか、あったんですけれど、今年は、縁があって、熊先生になりました。はい。
その辺の理由を言うとですね、ちょっと方法と、熊さんはずっとお願いしてたんです。長らくで、なんか そんな先の話は分からんと、まあ、そういうことでだいぶ、まあ、誇示されたこともあって、うん、でもう一人誇示され続けた原博先生なんですよね。でそれはなかなか難しくて、でも今年はなんかいいタイミングで熊先生からうんっていうお返事をいただいたみたいで、それはもうすかさず小野田先生がね、大船の小野田先生がすかさず熊先生をひるうところをですね、返事を取り付けて、でもうこれでいきましょうっていうところから今年スタートしてるんです。で去年は伊藤東先生だか、この前の伊藤東先生のね、南波先生の前の伊藤先生の時に、その時に熊先生にお願いしようと思って、伊藤先生となんとか熊先生をっていうふうに、そう今年したいんですけどっていう文脈の中でお話をしたら、そんな大変なことするなら僕が行くよって言ってくださって、伊藤先生来てくださったんですよ。で、まあ、伊藤先生も伊藤先生にすごい珍事件を起こしてくださったし、去年の難波先生も珍事件を起こしてくださったし、だからいろんな偶然重なってはいるんですけどね。で熊先生を今回はメインに院長に来ていただくっていうことで、じゃあそれを固めるその脇役はどういう脇役なのかっていう、で学生会議の方から出されたいろんな意見をうまくパッチワークして、まあ、決めていったっていう、だから毎年決める事情ってちょっと違いますよね、
公開していい話なんですかね。
まあ、いいんじゃないですか、
すごいいろんななかなか聞けない話を聞けたような気が